日の聖書箇所はマタイによる福音書2章11節となっております。それでは拝読いたします。そして家に入って母マリアのそばにいる幼子に会い、ひれ伏して拝み、また宝の箱を開けて黄金、乳香、木薬などの贈り物を捧げた。今日はこの箇所からイエス様への最初のプレゼントという題でメッセージをしていただきます。
はい、皆さんクリスマスおめでとうございます。
メリークリスマス。
今日はノリがいいですね。はい、それでは一言お祈りをして今日のメッセージをしたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの皆を賛美します。一緒になってイエス様の誕生日をお祝いしております。この礼拝を三位一体の神が喜んで受けてくださるように、また私たちも心を込めてこの礼拝をお捧げいたします。またこれから御言葉の恵みを受けます。私たち一人一人を御言葉の豊かな祝福に預からせてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。さてクリスマスというとプレゼントですね。もうある年頃になるとプレゼントもらわなくなりますよね。私がクリスマスにプレゼントを初めてもらったのは、覚えてるのはね、覚えてるのは5歳の時。5歳というと今で言ったら保育園生かな、幼稚園生かな。なんかね、友達同士と話をしてると噂話がありました。クリスマスにはね、プレゼントが届くんだよ。プレゼントが届くの？しかもね、寝てる間に来るんだよ。寝てる間に来るの？誰が持ってくるの？それはね、息の生えたね、なんか外国人らしいよ。サンタクロースっていうらしい。まあそんな話でですね、子供の中ではクリスマスが近づいてくるとこの噂話でいっぱいになってですね。で、いよいよクリスマスイブです。お父さん、お母さん、今日サンタクロースがプレゼント持ってくるそうだよ。玄関開けとく。玄関から入ってこないよ。煙突から入ってくる。僕たちのうち煙突がないよ。どうするって。どっかからサンタクロースから入ってくるんじゃないのと。まあそんなことを言ってる間に眠ってしまいましたけど、朝になったらですね、私が寝てます。寝てるこっち側にクリスマスプレゼントが置かれてるんですよね。で、私が最初にもらったあのプレゼントっていうのは、サンタクロースのお面があって、サンタクロースのお面の向こう側、後ろ側をこう見てみると、そこにいっぱいお菓子が入っている。なんか今時の子供たちと違うのかな。で、私たちが小さかった頃はまだお菓子もあんまり食べる機会がなかったので、プレゼントだ、サンタのプレゼントだってとっても喜びましたね。で、喜んだんですけど、お菓子は美味しかったんです。で、サンタのお面がついてるでしょ。これがあの仮面ライダーとかだったらさ、変身とかできるんですけど、サンタのお面つけて、さて 何したらいいのって。持ってるプレゼントもないから配りにもいけないしね。サンタのお面というと一応つけてもらってみたんですけど、サンタのお面つけてやること何したらいいか分からなくて、で結局お面はどうなったんでしょうね。まあそういうことがありました。で、今でもまた時代は変わりましたけど、教会に通っている子どもたちも本当にプレゼントをいっぱいもらって、楽しいんだろうなというふうに思いますね。さて今日はね、皆さんは 自分が一番最初にプレゼントをもらった時のことを覚えていますかね。どうなんだろう。私はサンタのお面。じゃあ今日はね、イエス様も生まれた時には赤ちゃんだったでしょ。生まれた時の赤ちゃんでおぎゃーとか言ってウェーンとか言って泣いてたんでしょ。そしたらイエス様が1歳になった頃、イエス様の誕生日をね、お祝いして東の国から、博士たちがこのイエス様にプレゼントをと言ってプレゼントを持ってきたんです。宝箱を開けたって書いてある女性誌に、宝箱を開けたっていうぐらいだからなんか大きかったでしょうね。なんかこれぐらいかな。それを博士たちが持ってきて、カチャッ、こうギーって感じでね。でそこから、イエス様に行って、博士たちがプレゼントしたのが、ここにも書いてありますけど、一つは黄金、もう一つは乳香、そしてもう一つの最後に出てきたのがもつ薬。皆さんさ、誕生日のプレゼントって、まあ黄金だったら少し喜ぶ子供はいるかもしれませんね。でも1歳ぐらいのイエス様に黄金とか持たせても、イエス様が赤ちゃんだから黄金とか言われてもなんか喜びそうではないですよね。なんかミルクって言ったら喜びそうですけど、でも黄金なんですね。で、乳香ってどういうものかっていうと、とっても良い香り、とってもいい香りがするこう木があって、その木をちょっと傷つけるとさ、そこから木の方から汁が出てくるんだよ。でその汁をしばらくほったらかしておくとこう固まるわけで、それが乳香というものなんだけど、この乳香というのは火をつけてる、この火の中に投げ込むと、この乳香というのはものすごくいい匂いがする。ですからこれは あちこちないのよ。だからこの乳香というのは火にくべるととってもいい匂いがそこでリコーダーで皆さんにとっても好きな匂いってあると思うんですけど、私はバニラの匂いが好きですけど、乳香で、その乳香をこうして火でやるとものすごいいい匂いがしてくる。でそういうものが2つ目のプレゼントで、3つ目のプレゼントがもつ薬でしょ。そのもつ薬っていうのも、とってもいい匂いではあるんだけど、いい匂いなんだけどすごい強烈なんですよね。なんかわかります。いい匂いはいい匂いなんですけど、こう鼻に近づけるとあっとするぐらい強烈。で、このもつ薬っていうのは殺菌、ばい菌とかね、そういったものも殺してしまうほどの強い力を持っていますね。で、そういうものを3つイエス様に用意して博士たちが持ってきたという話ですね。で、ここまでではだから何という感じの人もいるかもしれませんね。せっかくイエス様がもらったもんだから、私たちでもね、なんかイエス様だから特別とか言ってこれを持ってきて、はいって言った方、この3つのうち皆さんだったら大体黄金は喜びそうですね。乳香は趣味が合うという人いるかもしれませんね。もつ薬だったらちょっと大変という感じかもしれませんね。でとにかくイエス様が初めてもらったプレゼントっていうのはこの3つでした。で考えてみて分かりますけど、赤ちゃんであるイエス様にこれプレゼントしますって言ってもイエス様が喜びそうではないんだよね。だけど、持ってきた東方の博士たちも どんなプレゼントを持っていてもまだまだ赤ちゃんのイエス様が喜んで受け取ってくれるとは思いませんでした。でもイエス様にぜひぜひ何かプレゼントを差し上げたいというのが博士たちの思いでした。それでイエス様が喜ぶプレゼントではなくて、イエス様にふさわしいプレゼントを差し上げようと思いました。これはイエス様だから差し上げることができるもの、イエス様に差し上げるんだったら意味があるもの、そういうものを博士たちはイエス様にプレゼントしてあげようと思いました。ですから普通のプレゼントでしたらもらった人が喜ぶプレゼントですけど、イエス様がもらったプレゼントっていうのはイエス様にふさわしいと思うプレゼントだったということですね。そしてこの東の国から来た博士たちというのは東の国に住んでるんですけど、東の国で空を見ているときに大きな星が光ってました。でこれがいつも空に輝いている星とは違うんです。いつもと違う星がこう輝いてるんですよね。それでこれ何だろうかなと思って、それで博士たちがいろんなことを調べていったときに分かったことは、これはユダヤという国に、ユダヤという国に真の王様が誕生しましたという、そういうことを教えている星なんだということが分かりました。そうすると彼らは真の王様が生まれたんだ、しかも夜空に輝く星を通して教えてくれるんだ、そしてその星のことを知っている人たちはそんなに多くはない、誰がいる、誰がいる、俺たちがいる、みたいな、こんな感じですよね。ですからこの博士たちは、ではイエス様のところに行って、その真の王様として生まれたイエス様のところにプレゼントを持っていこうという話になるんですけど、昔はね、飛行機はないし電車はないし自動車ないしバイクもないという、ですから会いに行こうはいいんですけど、会いに行くためには結構長い時間、何ヶ月かかけて、それでイエス様のところに行かないといけない。その間お仕事どうする、その間いろんなことどうする、じゃあそんなこと言ってる場合じゃない、それやめてただイエス様のところに行こうって話になるわけだ。行くのはいいけど、その旅の間の食べ物どうする、病気になったらどうする、困ったことがあったらどうする、そういういろんな大変なことがありました。ですからイエス様のところに直接プレゼントを持っていたのは3人の博士というふうに言われていますけど、この3人の博士が東の国からイエス様が生まれたこのユダヤの国に旅をしている時に、3名だけで行ったら多分旅は続けられない、ですから何名もたくさんの人たちと一緒になってこう旅をするという話ですから、ですからこの聖書を読んでるとさ、このイエス様のところに博士たちが出てきて、イエス様ってこうしてプレゼントを3つ差し上げたという感じなんですけど、このプレゼントを差し上げるために東の国の博士たちというのはすごく大変な努力をして苦労して、このイエス様のところにこのプレゼントを届けたということです。ですから黄金も乳香も没薬も、これは特別な心を込めて届けたものということですね。ではこの東方の博士たちがイエス様にふさわしいプレゼントと思って用意したこの3つにはどういう意味があったんだろうかというところを少しだけお話ししたいと思います。一つは黄金。黄金というのはね、真の王様が生まれるって教えられたから、王様にふさわしいのは黄金でしょう、金でしょうということですね。実際あの当時もそうですけど、金というのは錆びることがないし、黄色のピカピカ光ってるし、 だからいろんな飾りに首輪にしたりとかネックレスなんとかいろんな指輪にしたりとか使うでしょ。ですから昔からこの黄金というのは輝きを失わない特別な金属として扱われてましたから、ですから誠の王様にふさわしいものはまずは朽ちることのないこの金でしょう、黄金でしょうと。それで黄金を用意したということですけど、なんで彼らが誠の王様ということをこんなに喜んだかというと、世の中にはさ、王様と名前がつくものって今までの中でたくさん王様って出てきたんだよね。たくさん王様が出てきました。で、王様が出てくるんだけど、王様がいるところには必ず、いいですか、王様がいるところには必ず貧しくて苦労して辛い思いをして誰からも見てもらえないようなこういう人たちが出てきます。なんでかというと、王様がいるでしょ、王様は一番偉いというふうになってるから、王様のそばにいる人たちは王様偉いので、みんな王様ばっかりを見て王様に喜ばれをするでしょ。そうすると王様のすぐ下にいる人も王様を喜ばせようとする、その下の人たちも王様を喜ばせようとする、その下の人たちも王様に喜ばせようとする、この人たちも王様に喜ばせようとする。で、こんな風にしている間にみんなは王様のことは大切にしようとするんだけど、王様を大切にしようとすればするほど見てもらえない人たちがこっちの方にいっぱい出てくるということなんだよね。だから皆さんが大きくなって勉強してみたらいいんですけど、王様がいる国というのは必ずそういうかわいそうな人たちがいるということですね。だけど誠の王様、本当の王様というのはそういう王様ではないということです。だから東方の博士たちも王様がいましたけど、王様はこういうふうにかわいそうな人たち、寂しい人たちのことを見ることがない、それを顧みることがない、そういうことがあったんですよね。ですから誠の王様というのはそういう一番小さな者たちのことをちゃんと考えてくれる、そういう王様なんだということです。だからイエス様も教えてくれたと思いますけど、例えばここで今ここで一番年の若いって誰？年が若い人、間違っても自称私若いですって言わないでくださいね。ここら辺にいそうな、うちの方かな、ユーリーあたり、まあじゃあ誰というとまた問題になるかもしれないからイエス様は天の御国っていうのはこういう小さい者たちのための国だよって教えましたよ ね。だからイエス様が王様となっている国というのは一番小さい者、一番弱い者、力がない者、この人たちのことをみんなで揃って大切にするんだぞ、これがイエス様が作ろうとしている国だということですね。これが本物の王様でしょ。だから東の国から来た博士たちはやっとこの世界に初めて小さいもの、弱いもの、そういう力のないもの、こういったものたちのことを一番に考えてくれる本当の王様がこの世界に生まれたんだ、この王様に差し上げるんだったらあなたこそ誠の王様です、この黄金にふさわしい方と言ってから王様に捧げるということで、まず黄金を捧げたということですね。で、2番目が入香でしょ。入香、こう火をつけてあげるとさ、ものすごいいい匂いがするんだよ。いつか本物の匂い嗅いでみたいね。誰か入香買ってきてくれない売ってるところから。その入香をさ、礼拝の途中にさ、 で私がなんかこう小さな薪を組んでさ火つけるからさそこにこう置いてこう礼拝堂いっぱいにこうして乳香の匂いがしたらいいんじゃないね。でこの乳香というのは何かということですけどこの乳香というのは、こう火で炊くでしょ。そうするととってもいい香りをしながらもくもくもくもくもくもくもくもくもくもくとこうして煙になっていくんだよ。煙にもくもくもくもくもくもくもくもくいい香りがさ心いっぱいに広がったかと思うとこの煙と一緒にこのいい香りがさ全部こうして手に上っていくわけだよ。ね。そしたらさこの煙というのは昔の人たちはこの神様って私たちのすぐ近くにいると思えなくてずっと高いところにいらっしゃると思うからこの神様のところに神様私を助けてくださいとか言ってもなんか100メートルぐらいまで声届きそうだけどずっと向こうまでは声届かない感じするじゃない。明日はクリスマスですからプレゼントくださいとかみんなで大声上げても届きそうもないさね。それで天まで届くものって何があるんだろうかって言ったら天まで届くのって言ったら煙でしょう、ね、煙ってこうもくもくもくもくもくってずっとずっとこう上まで登っていくじゃない。だからこの乳香というのも良い香りをする煙なんだけどその煙が神様にまで届くときにきっと神様がお祈りを聞いてくださると思うわけだよね。でも同じ匂いでもあこの匂い何っていうのがこう来たら神様がお祈り聞いてくれそうもないような気がするからあのいい香りがするやつねそれがこう上ってきたらそれを通して神様が祈りを聞いてくれるんじゃないか。なんでみんながそんなことを考えたかというとこの世界には苦しいこととか辛いこととか嫌なこととかそういうのがいっぱいあるんだけどでもそういう中にいる人たちがみんな神様どうにか私たちを助けてくださいどうか神様私たちを祝福してくださいどうか私たちを仲良くさせてくださいってこう祈るんだけど祈っても祈っても祈りが聞かれてるように見える人もいるし祈りが聞かれてないような人もいる。だけど東方の博士たちはこのイエス様のことを知らされた時に分かったんです。神様はこのイエス様まことの王であるこの方のお祈りはきっと聞いてくださる。だから私たち全ての人々のための祈りを神様に聞いてもらえる祈りをその祈りを捧げることができる方と。ですからイエス様早く大きくなってイエス様が全ての人々のために神様に聞いてもらえるお祈りをしてくださいその時に使うのにこの香りのいいこの煙ができるこの乳香をどうぞ使ってください。だからイエス・キリストがこの世界に来られて大きくなって全ての人々のために神様にお祈りするわけじゃない、ね、でイエス様が私たちみんなお祈りするときに最後にはイエス・キリストの名によってお祈りしますアーメン、イエス様のお名前によって祈りますアーメンって言わない？言うでしょう。なんでそういうかというと私たちが直接神様に言っても祈りが届かないことがあるかもしれないけどイエス様が私たちの祈りを聞いてその祈りを神様に届けるときにはその祈りは聞いてもらえる祈りになるということですね。ですからイエス様というのは特別な方としてこの世界に生まれました。私たちの祈りを神様に届けてくださる方だとしてくださったということですね。 でも最終的なイエス様が私たちのために罪の身代わりとなってくださって、そして御聖霊が今度私たちの中で働くようになった時に、私たちは直接神様に対して祈りをしても聞いてもらえるということになりましたけど、でも全ての人々の祈りを神様に聞いてもらえる、確実に聞いてもらえる、そういう方はイエス様ということですね。ですからきっと東方の博士たちもさ、自分たちの国の人たちを助けてください、貧しい人たちのことを助けてください、病気の人のことどうにか治してあげてください、そういうふうにお祈りすることもいっぱいあったんだと思いますけど、祈りはあってもそれに応えてもらえるということが少なかったので、本当に祈りをどうしたら神様に聞いてもらえるだろうかというのは彼らにとっても大きなことだったということですね。それで誠の王として生まれたイエス様に、あなたこそ神様に聞いてもらえる誠の祈りをする方ですという、で入校でしょ。で最後が持つ役ということになるんですけど、その持つ役はどういうことかというと、もう皆さんはイエス様が十字架にかかったということを知ってるよね、うん、もしさ、誰にしようかな、ごめん、また静き使っちゃおう、いやこっち来いとは言わんからね、もし静きと私が一緒にいます、でもここにいる二人のうち一人しか生き残ることができませんね。そしたら私がしずきさんに向かって言うわけです。しずきさん、かわいそうだけど僕のために死んでくださいいやいや自分死にたくないからと思ったら、二人のうち一人しか生きられないんだったら相手死んでちょうだいとしか言いようがないんじゃない。じゃあしずきは、何言ってるの、吉見先生も63にもなったんでしょ、私の倍以上生きてるじゃない、まあ、言わない、言わない、 そのこと言わないいやまたここでしずきが、じゃあ分かりました、私が死にます、先生生きてくださいって言ってしまったら私とっても恥ずかしい状況なるんだけど、まあ、これ一つの例えね。だから本当に相手のことを助けてあげたいとか救ってあげたいという時に、自分も生きたいと思ってたら相手を生かすということは難しいということですね。ですから誠の王様はこの民を、この神の国のね、誰でもみんなが生かされるように、祝福されるように、助けられるように、そのために働く王様だから、王様は、誠の王様は自分のために働くんじゃなくてみんなのために働く。もしみんなを助けるために自分の命が必要だったら、自分の命でさえもあげるよという方じゃないと本当の王様にはなれないということですよね。ですから実は持つ役とかね、これはすごい強烈な匂いがして殺菌効果があるんですけど、それはどんなに臭い匂いをしても、その臭い匂いでさえももう何ていうか押さえつけてしまうほどの強烈な匂いということです。要するにエジプトだったらミイラ作るじゃない。ミイラの話知ってる？死んだ人をさ、死んだ人を腐れないようにしてずっとこうして保存しとくというのがあるでしょ。ミイラとか作るときにさ、こうして塗ってあげるのが持つ薬というものですよね。だから持つ薬というのは、人が死んでものすごく嫌な匂いをするときに、その嫌な匂いさえも全部押さえつけてしまおうという、そういう強い香りをしているというものですから、だから持つ薬というのは、死んだもののために 使うのが没訳というふうに考えてくれたらいいですね。ですから東から来た博士たちは、まことの王様は人々のために自分の命を捨てる人、みんなのために自分の命を捧げる人、すなわちみんなのために自分が死んでしまうことを受け入れることができる人ですから、死、イエス様が亡くなった時にイエス様の亡くなったその死体に塗ってあげるものとして没訳を用意したと考えることができますね。ですから東方から東の国から来た、博士たちは小さな生まれたばかりの赤ちゃんに対して何を差し上げたらいいのかなと思った時に、イエス様がこれからどういう方として生きていくのか、どういう方としてこの世界のために働くのか、そのイエス様にふさわしいものを差し上げようと思った時に、あなたこそ誠の王様ですと黄金ね、全ての民の祈りを神様に聞いてもらえる、そういうことをしてくださる方ですって入校、そして私たちみんなのために命を捧げてくださる方ということで没訳で、これをイエス様に捧げたということですね。私はこの話をね、聖書から読んだ時に、本当に東の国、ずっとずっと遠いところに住んでいるはずの東の国の博士たちがね、こういうことがよく分かったなとびっくりしますし、またそういうことを本当にこうしてどういうことだろうか、この星はどういうことだろうか、一生懸命彼らが考えて求めたので、神様が全部が分かるようにしてくださったんだなと思いますね。で、今日のお話はここで終わりにするんですけど、イエス様が生まれて初めて、もらったプレゼントは3つありました。1つは黄金、正解。2つ目は流行、もしかして後ろ読んでる。3つ目はよし、イエス様はこの3つのプレゼントをいただいた方、誠の王であり、私たちのために祈ってくださる方であり、私たちを救うために命も与えてくださる方、これがイエス様がもらったプレゼントの中身だったということですね。そうすると私たちもですね、神様の前で礼拝きます。ご聖霊のこともイエス様のことも礼拝しますけど、この神様の前に出てきた時に、私たちは今度何神様にプレゼントしたらいいかなということも考えたいと思いますね。神様に、皆さん神様からいっぱいプレゼントもらってるでしょ。命もらってるね。鼻から息吸うときに、ここら辺にある空気もらってますね。道歩くときに、皆さんの足元にはちゃんと地面がありますか。
はい、
ああ、これお父さんからもらったの、お母さんからもらった、おじいちゃんおばあちゃん、誰からもらうんでしょう。神様がくださったんだよね。空は青いじゃない、太陽がこう出てポカポカして気持ちいいでしょう。それも全部神様からいただいたもんでしょ。皆さんが生まれるときにお父さんとお母さんもいたんでしょ。それも神様からいただいたもの。さあ、神様からいっぱいプレゼントもらいました。皆さんは神様にどんなプレゼント持っていく。今日はクイズ番組ではないので答えは言わなくていいです。言わなくていいですけど、大人の皆さんもイエス様にね、博士たちが捧げたプレゼントを見ながら、なんかこうプレゼントを捧げるって、これだけ考えて心を込めて そして時間も労力もかけてこうやってくれるもんだなということが分かってくると、じゃあ真の神様のことをイエス様を通して教えていただいた私たち、この神様が私たちの本当のお父さんだということを教えてもらった私たち、じゃあ私たちはいつもいっぱいプレゼントいただいてるんですけど、その方にどんなプレゼントを差し上げることができるだろうか、神様にふさわしいプレゼントって何だろうか、やっぱりそういうことをやっぱり私たちも考えたいなということを、このクリスマスの物語を通して私は思わされました。はい、じゃあ一言お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちのために真の王様として来てくださったイエス様のことを感謝します。また神様とつながることのできなかった私たちの真ん中にイエス様がいてくださって、イエス様が私たちの思いと願いとを神様にお伝えくださって、私たちが神様からの祝福をいただくことができるようになったことをありがとうございます。私たちが生かされるために、私たちの罪の身代わりとなってご自分の命を捨てて十字架にかかってくださったイエス様、そのイエス様を通して私たちは罪が許されて永遠の命を持つことができることもありがとうございます。そのためにイエス・キリストがこの世界にお生まれになったことを心から感謝をいたします。世界中の人たちと、嘉手納や読谷の住んでいる人たちと一緒になって、イエス様のご降誕を心から感謝して礼拝を捧げたいと思います。このお祈りをイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。Thank you.